ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、日経平均4日続伸となりました。
そうですね、うん、まあ、昨日の上昇といい、それから今日の、上昇といいですね、まあ、期待されたものがそのまま期待通り、あるいは期待を上回るというような形になりまして、
はい、
で、あと悪いニュースもグッドニュースになりまして、金利が低下するとかですね。
そうですね、
はい、まあ、アメリカの方の話ですけれども、まあ、後ほど詳しくお話をしますが、まあ、いずれにしても株価を押し上げる材料になったということで、今日トピックスはもう25日線を上回っておいてますし。
そうなんですよ、
ね、はい、で、日経銀も25日線に今到達する場面があったということなので、
タッチしてここからどうなの、はい、って感じですね。
そうですね、本当そんな形ですよね、
うん、
ですので、まあ、今晩明日というところで、まあ、明日ってか今晩そんなに大きな材料なさそうなので。
そうですね、ただね、はい、ジャクソンホール始まりますから。
そうですね、まあ、そのあたり公演はでもパウエル FRB 長明日の夜ということなので、はい、まあ明日そうですね、先をこう行きたい人たちは、先頭を切って走りたい人たちは、
うん、
ね、やっぱ買ってくる可能性もありますし、まあ、その辺のことを考えますと、今日の引け具合っていうのは、まあ、本当に上昇を、ね、考えている人にとってはいい引け方だったかなっていうところですよね。
そうですね、はい、今日は中国なんかもすごく高かったですからね。
そうですよね、まあ、ちょっと残念なのはやっぱり中国が輸入のね、日本からの水産物の輸入を全面禁止するという話が出ておりまして、まあ、株価取引中だったので、株価に影響あるかなと思ったんですけど、意外と影響はあまり見られなくて、まあ、明日個別株いろいろ出てくるかもしれませんが、指数には影響なくて、まあ、基本的には今内田さんの話にあったように、アジア株、まあ、上昇がどちらかというと買い安心感につながったっていうところでしょうかね。
はい、この後も詳しく伺っていきたいと思います、
はい、
そして番組の後半では、マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本範博さんにご登場いただきます。アメリカの金利のあたりね、
はい、
じっくりお話聞いてみたいと思います。
そうですね、はい、
はい、ぜひ最後までお楽しみください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それでは引き続き福永さんに株式市場の分析をしていただきましょう。日経平均株価4日続伸となりまして、今日は276円95銭高、32,287円21銭。今日は2時半過ぎに高値つけていまして、ほぼ高値に近いところで引けた格好でした。
そうですね、
はい、
まあ、先ほどの話のちょっと繰り返しにはなりますけれども、アメリカの長期金利が低下したというその背景ですよね。
はい、
まあ、そのあたりが、ポイントになるわけですが、アメリカ、それからと、ユーロ圏もそうなんですけど、まあ、イギリスもそうだったんですが、製造業と、あと、非製造業、サービス業のですね、PMI、うん、購買担当者景気指数というのがありまして、まあ、その発表があったんですが、まあ、それぞれ予想を下回ってしまったということで、はい、結果、やっぱり悪化している、まあ、50を下回っているっていうのも結構ありましたので、まあ、そのあたりが、やはり、もうアメリカの利上げの継続っていうのはですね、やっぱりちょっと見方としては後退したということで、アメリカの長期金利がまあ低下したということなんですよね。まあ、ただそれでもやっぱり一応まだ 4% 台ありますからね。
そうですね、しかも経済統計も PMI はあんまり良くなかったですけど、その他のものに関して足元結構いいものも発表されたりもしてましたから、はい、
そうなんですね、
本当にいいもの悪いもの混在な感じですよね。
いや、本当そうですね。ですから、なんかやっぱり一喜一憂する中で、いい解釈だけですね株価は反応するという、まあ、先ほども話しましたけど、やっぱバッドニュースイズグッドニュースになってしまってですね、はい、金利の低下の方だけをまあ生やして、一方で経済指標良かったものに関してはもうそのままというですね、そういう流れになってしまっているというところですよね。
そうですね、このところ本当にアメリカの金利に右往左往させられたっていう感じがしますけどね。
そうですね、
まあ、それでもある程度の材料は織り込み済みみたいな感じになってきたのかどうなのかですよね。
そうですね。で、まあ、材料的には今お話ししましたようにですね、経済指標に関しては、まあ、金利の、まあ、上昇一服というところで、 で、一方で、やっぱりもう一つ気にされていたのが、アメリカのその、NVIDIA の決算発表ですよね。はい、うん、で、まあ、取引終了後に発表されて、その後の時間外取引での上昇というのが、まあ、やっぱり東京市場での材料になったということで。うん、そうですね。
時間外急進してました。
そうですね。はい、まあ、9% 値上がりとかっていう話も一時あったみたいですので、まあ、その辺がですね、結構、やっぱり今日、東京市場の、まあ、ネガサの半導体関連のところ、特に東京エレクトロンだとか、アドバンテストだとかの、まあ、上昇、あるいは下支えにもつながってですね、日経平均を押し上げたという形になっているのかなってところですよね。
そうですね。はい、結構先行して下げてたところでもありますしね、この
ネガサ
君。
はい。で、あと、売買代金も若干ですけど、まあ、3兆円には実は届かなかったんですが、はい、2兆9千億円まで増えまして、昨日が2兆5千億円でしたので、
そうでしたね。
はい。4000億円ほど膨らんで、なおかつ株価も上昇という流れですから、まあ、パターンとしては、そうですね、商いが減少する中で上がるっていうパターンになると、上昇っていうパターンになると、やっぱりどうしても先物によるこう買い戻しっていうイメージが、拭えないんですけど、まあ、今日のように商い、現物の商いが膨らんで、指数も上昇するっていうふうになってくれると、まあ、現物買いをね、積極的に行っているということで、なんかこう上昇が継続するのではないかという見方につながっていくということだと思いますけどもね。はい。はい、で、まあ、そうしたこう外部環境で懸念されていたものが、まあ一つ一つというか、まあいい方向にちょっと流れてきていてですね。この調子で、まあそうですね、本当にジャクソンホールでのカンザスシティ連銀の金融経済シンポジウムで、パウエル FRB 議長が利上げのなんて言うんでしょうね、まあ利上げというよりはタカ派かハト派かって言ってハト派的な発言さえしてくれれば、
はい、
もうだいぶマーケットは楽観的な動きに変わっていくんじゃないかと。
これもでも見方両極端なんですよね、はい、本当に政策転換示唆するんじゃないかっていう風な見てる方々もいますし、はい、いやいやまだまだっていう人たちもいるし、
そうですよね、でそこでなんか言われているのがまあ、自然利子率とかっていう話ですかね、うん、まあ、要は、まあ、中立金利っていうことでよく言われるパターンですけども、中立金利がまあ何パーセントになるか、経済にとってプラスでもマイナスでもないような、まあそういった金利のこと、まあ、ごめんなさい、中立金利ですね。まあそのあたりのところをですね、今いくらになるのかっていう話が出てきているようですので、これが、その高くなるのか低くなるのか、もし高くなるようですと、まあ今の水準で、もう、届いているのであれば、別に問題はないと思うんですが、まだやっぱり中立金利は高いよっていう話になると、やっぱり利上げの継続っていう話になっていく可能性があるわけですよね。
はい。
ですから、金融政策云々という中での、まあ、中立金利の話というのが、もしパウエル FRB 議長が、講演の内容として、こう、まあ、我々に発信するとなると、やっぱり利上げの継続っていうところが、意識される。で、一方で、まあ、その中立金利そのものがもうちょっと低いっていうか、もう到達したっていう話になると、もうガゼンマーケットはね、安心感が出てきて、で、またハイテク株が買われるっていう流れになっていくことが考えられますので、まあ、いずれにしてもその話をするのか、あるいはもう全く全然何にも話をしないのか、もう本当マーケットは、何を言ってくるのかっていうので、もう、みんな、もうじーっとしてるんじゃないですか、そこの。
そうですよね。このところ本当にパウエル議長の発言が、はい、このジャクソンホールであって、そこからトレンドが強くなるっていうことがね、続いてるようにも思いますしね。
そうですよね。まあ、ただ、まあ、今回のその、ジャクソンホール会議での講演っていうのは、あくまでも講演であって、
はい。
FRB の金融政策発言するとこではないので。
ねえ、それなのにこんなに注目が集まって、毎年毎年。
はい。ねえ。まあ、ですから、そうですね。バーナンキさんがそういった、なんて言うんでしょう。私の、印象ですけど、以前のバーナンキ FRB 議長がですね、そこで、そういった発言をしたことから、まあ、金融政策に関する発言をしたことから、余計になんか注目を集めたような気がするんですよね。それまでは本当に避暑地で、皆さんで集まって話しましょうっていう。
ね、そうなんですよね。
そういう会合だったんで、ように記憶してるんですけどね。
はい。
まあ、ただ、今回、まあ、そうしたところでどんな風な発言が出るのかっていうところは、これは株式市場の今お話をしましたけども、為替市場でももちろん、円高に触れるのか、円安に触れるのか、 まあ、特にあのドルが高くなるか安くなるかっていう話で見たときには、これはもう為替の取引してる人にはもう下げて取れないところになるので。
そうですね。今日ね、144円ミドルぐらいまで下げてましたから。
そうですよね。うん、で、一旦その145円を割ったところ、実はこれ新年足なんかで見ると、144円の90銭台っていうのが、90銭台の後半 ?96 銭とかっていうのがですね、新値三本足だと引転するかどうかの、境目だったんですよ。
おー、そうなんですね。
ですから、今回の、まあ、今回のとか今日の、まあ、昨日昨晩の下落と言ってもいいでしょうかね。で、一旦その新値足は引転してます。
引転、はい。はい。
ただ、まあ、パラボリックだとかそういったものもですね、実は引転してまして、
うん、
ちょっとですね、トレンド的にはどうなっていくのかっていうのがちょっと気になるところでありますね。
そうですよね。
為替は。ですので今日も一応20日移動平均線に接近しているところで終えているので、これ円高に触れるようなことになりますと、まあ、為替市場、それからあと株式市場、
うん、
両方ちょっと、まあ、円買い、株売りみたいな、そういう流れになりかねないなっていうのが、まあ、これはもう週末以降の話ですけども、はい、ちょっと反応としては注意して見ておく必要があるのかなっていうふうに思いますけどね。
まあ、どっちにしても為替もね、ジャクソンホール待ち、パウエル議長の発言待ちということでしょうからね。
は
い、
そうですよね。まあ、ですので、本当、今、ポジションを持っていらっしゃる方は、まあ、どちらかというと、売買タイミングにこう、ちょっと注意をして、利益が乗っかっているときには、ある程度、利益を確保するというですね。で、なおかつポジションは、あまり大きくしないというふうに考えて、取引をしていくっていうところ、あと、レバレッジも大きくかけすぎないっていうところもですね、為替では重要かなっていうふうに思いますけどもね。
そうですね。こういう時ってなんか仕掛け的な売りがね、はい、売りじゃなくて売り買いが出たりしますからね。
そうそう。いや、本当そうなんですよ。ですから、まあ、今お話したような、例えばトレンド転換にしても、新値足がそんな水準で、引転するなんて、おそらく気づいてる方ほとんどいらっしゃらないんじゃないかなと。はい。いうふうに思うんですけど、まあ、実際には、そういった形でですね、結構、すぐにもう引転しちゃうと。で、あと、ユーロ円も実はね、同じように引転しちゃってるんですよ。
そうなんですね。
パラボリックでも引転してますからね。
はい。
なので、こういったですね、まあ、高値での持ち合いがこう、持ち合いというか、まあ、少しずつ高値更新するっていうような状況が続いたときに、それが、止まって、今度、下落するときの幅がこう、少しずつこう出てくると、引転してしまうっていう流れになるのでですね、ポジションを持ってらっしゃる方は、その急変っていうところにはちょっと、注意をしていただいて、
うん、
でレバレッジかけすぎますと、まあ今お話したようにロスカットさせられてしまうっていうことがまあありますのでね、はい、ですのでそういった突っ込みの動きには惑わされないというか振り回されないようにしていただきたいなというのはありますけどね。
うん、さてテクニカルに話を戻しまして、
はい、
日経平均は今日は25日線のところでなんとなく抑えられた感もありますけれど、
はい、
トピックスは上回ってきて、
そうですね、
さあこの後を考えるとするならばどんなところがポイントになるんですか。
いやもうですね週末以降ですよね、来週月曜日のところで今お話した25日線日経平均が上回ってトピックスも上回るっていう流れになると、これはもう高値を試すっていう流れに変わっていくと思いますから、
はい、
でそこで試すところで超えられればですよ、それこそ本当に 3万3000とか上に抜けていくっていうのがですね、3万3000じゃないです、3万4000ですね、
うん、4000
に向けて抜けていくっていうのがまあ期待できるところなんですが、押し返されるとなるとこれ25日線まだ下向きですし、それからあと75日線もあと半月ぐらいすると横ばいから下向きに変わるんですよね。
あ、そうなんですね。
なので、まあ、その辺もちょっと考慮しつつ、あんまり時間かけて横ばいになってると、下に引っ張られることも考えられるので、できれば、来週以降、すんなりと上に上がってほしいなと。それがポイントになるかなっていうふうには思います。
トピックスの方の25日線の方が、ちょっと上向きにそれでもなってる感じが、私の目では、これ錯覚ではない
錯覚かどうかはちゃんと値をちゃんと見ないと。
数値で見ろって。
そう。ですね、
はい、
内田さんの目の錯覚ではありません。
ですよね。
はい、0.3 ポイント。
ほう。
上向いてます。
ですよね。
はい。トピックスの25日線。
しかもそれを上回ってきてるわけですから。
そうです。
なんとなく気分的にはいい気分なんですか。
いやいや、本当ですから、バリュー株物色っていうのが、やっぱり今、先導してるってことなので、
はい。
まあ、このまま25日線上維持するようであれば、25日線もやっぱ上向きを続けることが期待されますのでね。そうすると日経平均が一旦割り込んでもまた戻してくるってことを考えられますから、夏相場。再度のスタートになるのかどうか、再スタートになるのかどうか。
もう秋相場に入りますけど。
いやいや、もう暑いんでまだ夏。
暑いからいいか。
夏。
再始動。夏相場。
夏相場再始動。
暑くね。
すいません。ごめんなさい。秋かもしれません。
期待してます？福永さん、
期待したいところではありますよね。
うん。
いやいやいや、本当にわかりません。
そうですか。
はい、いや、本当わからないです。さっきも話したように、横ばいになっちゃうと、移動平均線下向いてきちゃう可能性も高くなるので。
ちゃんと、はい。コツコツでも上がっていかなきゃいけないですね。
そういうことです、そういうことです。で、抜けるならあっさりスッと抜けていってくれるっていうのが理想ですね。
その方がなんとなく、はい、またこう、先高感みたいなものも、形的にも出てくるわけですもんね。は
い、そういうことですね。その辺が、やっぱりセンチメントと、それから需給と、あと、まあ、投資家の損益状況も含めて、抜けるならあっさり抜けて、で、高値を更新というのを期待したいところですね。
パウエル議長のでも講演前になんとなく上に行きたがってるって感じがね、
あ、
始めてるから、なんか、はい、悪い話でも悪抜けでポーンって言ってるとかね。
いや、それは可能性としてはありますよね。
はい、いいかななんて勝手に思ってます
ね。そうですよ。なので、ね、そういう楽観的な雰囲気が、ムードが、うん、休み明けも続くといいなと思います。
私だけじゃなく。
はい。もう皆さんに、ね。
はい。はい。ということで、ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターは、スマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも、場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。
それではここからのゲストをご紹介します。マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本範博さんです。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
NVIDIA 良かったですね。
良かったですね。
良かったですね。はい。はい。まだまだ半導体やっぱり元気だなって感じがね、うん、しますけどね。
長いテーマになるかもしれないですね。
ね、そうですよね。さてさて、今日金利のお話を伺えるということで、このところ本当にアメリカの金利に我々右往左往された感じが、はい、させられた感じがね、ありましたけど、どうなんでしょう。昨日はちょっと落ち着きました。
はい、昨日落ち着きましたね、うん、ただまあここ1ヶ月ぐらいを振り返ってみると、あのこう長期金利のいわゆるこう期間構造っていうんですかね、短いものから長いものまでこう眺めると、はい、長いのがより上がってるというところですよね、
はい、
あの30年債の方がより上がっているんで、うん、そうするとあの価格の変化でいくとやっぱり大きく30年債なんかはこうやられてしまうという部分はまああるんですけれども、
はい、
そもそもですね、あのこう長いところがこう金利が上がって、いわゆるこうイールドカーブがベアスティープ化するっていうんですかね、うん、
はい、
そういう時っていうのはこう教科書的には景気回復初期のような動きというふうには捉えられるんですよね、うん、
景気回復初期、うん、
なのでまあ今がそういう状況なのかしらっていうのは、まあちょっとそれだけで結構な議論になるのかもしれないんですけど、まあ、少なくともこう債券市場はなんかそういうような動きを見せてはいるんですけれども、ただまあじゃあこの1ヶ月の間って例えば格下げがあったり
ありましたね、国債もそうですし、あと地銀も ね、
そうですね、
結局、はい、格下げされてということでしたよね、
だからなんかそういうところでリスクプレミアムが乗ってしまっている部分もあるのかもしれないんですけれども、うん、例えば格下げって、まあ、財政赤字とか債務残高っていう話に、なっていましたけれども、まあ、特に真新しい話ではないんですよね、
はい、
であとまあ米国債の発行っていうのがあったので、まあそれはあの長期金利当然上昇要因にはなるとは思うんですけど、やっぱり
しばらくまだちょっとたくさん発行されるんじゃないですか。
そうですよね。
そうですよね。
はい、ただまあ一貫してこれまでもこう発行って増えてきてはいるので、うん、
はい、
でこう何よりもですね、マーケットが落ち着いているところは言えると思うんですよね。
はい。
例えばまあボラティリティ指数なんか見ても非常にまあ低位であると、
落ち着いてる、
落ち着いてますよね、
はい、
であとまあクレジットスプレッドでまあよく引き合いに出されますけれども、そういうのはこう広がる、いわゆるこうワイド化しているわけではないので、
はい、
やっぱり全体としてはどうもなんか景気の良さを見に行っているような、ちょっとそんな感じなのかしらってなると、
はい、
過去ってやっぱりこう金あの政策金利をこう利上げし終えると基本的にはあの、まあ、不景気に入っていくような、
そうですよね、だからそれがもう結構近いんじゃないのっていうね、見方もされてる中ですよね。
そうですよね。だからもうこうソフトランディングするのかという議論を超えて、ソフトランディングしたような、そんなところも、例えば株の上昇なんていうのも見ても、ちょっとまあ新たなこう相場を見に行っているような、まあ、それがこう生成 AI とともに来ているのかちょっとあれですけれども、非常にまあ全体的にあの見ているものが、新たなものをちょっと見てきているような感じはするんですよね。
なんか株式市場は時にそうなりがちですけど、債券市場がそうなってるっていうのはちょっと意外感ありました。
まあちょっとそうですね、うん、あのいわゆる期間構造を見るとそんな感じに、教科書的にはそんな感じに捉えられるような感じではあるんですけども、もう一個あの、はい、ちょうどこう金利が上がり始めた8月10日あたりにですね、
はい、
あのもう先ほどもちょっと議論終わったかと思うんですけど、自然利子率の話がちょうどあの2日に分けて出てきたんですよね、
はい、
ニューヨークフェッドの方から、長期の自然利子率の考え方、あとまあ短期の考え方っていうようなのが出てきたので、おそらくあのこんな時期に出てくるってことは、今週のジャクソンホールでもトピックに、
ね、そうなんですね、
はい、
なるんだろうなと思うんですけども、まあ、はい、あの引き締めが長期化するような思惑につながる話かなとは思うんですよね。まあ、あの非常にそのアルスタ自然利子率自体もどうも短期で見ても長期で見てもいろいろな測り方があるし、うん、どこに適正な水準あるかわからないので、
はい、
ちょっとあのポンとした答えが出てくるとは思えないんですけど、ただ少なくとも結構振れを伴う数字でもあるんですよね。金融環境によって、今回あの自然利子率も上がってしまったので、どんだけ引き締めたと思っても引き締まってません
ね。そうですよね。
って話になってるんで、ただ金融環境がじゃあ引き締まってしまえば、あの急に引き締まったっていう話にもなりかねないので、
はい、
そういった意味ではまあちょっと利下げもそうなんですけども、まあちょっと予断は持てないですね。しばらく引き締め姿勢は続くのかなという意味では、ちょっと前までよく言われてたの、ハイヤーフォーロンガーでいうと、こう、ハイヤーからロンガーっていうような方に、こう、議論は移ってくるのかなというふうには、 ちょっと思ってはいま す,、う
ん、引き締めが長引くってことですかね。
そうですね、引き締め、まあ、スタンスは長引くけれども、うん、ただまたなんか数ヶ月後に自然利子率を測ってみたら、はい、ちょっと下がってましたっていうこともなくもないので、まあ、ただ当然ちょっと理解しなくてはいけない議論として、
はい、
自然利子率っていうのは非常にホットになってきているなと。
うん、なるほど、ええ、今回のねこのジャクソンホールでもそれがキーワードになりそうな感じではあるわけですね。
そうですね。
うん、
でこう一方でですね、じゃあ 4% を超えた金利が、まあ、どんどん上がっていくのかっていう部分はですね、まあ、ちょっと結論から申し上げると、まあ、債券投資としては非常に魅力的になってきているとは思っています。はい、そうですよね。はい。で、決してまあ、利下げがなくても、要するに金利低下を促す要因が一つ消えてしまったとしても、やっぱり投資対象として 4% は良いかなと思っているのは、
はい、
まあ、名目金利、例えば10年の、まあ、大体指標になる10年のこう名目金利を、まあ、今 4.5%今日 2% 切ってるぐらいですよね、
うん、そうですね、ちょっと切るぐらいです。
はい、
はい、
で、まあ、名目金利なんでこれをこう実質金利とインフレ期待というふうに分けたときに、
はい、
実質金利が、大体まあこれ潜在成長率と同じか、
うん、
まあ、もしくはそれ以下って言われてるんですよね。
はい、
で今潜在成長率って、まあ、大体これもきっちりした水準は出てこないので、1.8 とか9とか、まあ、丸く見てもまあ 2% ぐらいなので、うん、今の実質金利と同じような水準になってしまったということです。うん、
はい、
そうすると、成長に投資をしなくても、金利に投資をすれば取れてしまうと。うん、
いや、そうですよね。それだったらリスク取らなくていいよねっていう気持ちになってきますよね。
そうなんですよね。そうすると、やっぱり、4% を超えて、4% っていうのは、要は、潜在成長率に見合った実質金利 2% プラス、インフレ期待をフェドが言う 2% だとすれば、2たす2で4になるということなので、
はい、
4% をさらにこう、超えていくようであれば、株とか、まあ、成長資産、リスク資産に投資しなくても良いじゃないと。
そうですね。そうするとマネーの動きがね、やっぱり安全資産の方に行くっていうことになりますから、
うん、
株価にとってはちょっとマイナス要因になるぞというね。
そうですね。
はい、おかしくないですよね、はい、そうなっても。
と同時に実質金利主導でさらにこう金利が上がっていくというのも考えづらい、うん、もし潜在成長が高まっているのであれば、
はい、
まあ、ちょっと話は別になってくるんですが、潜在成長ってそもそもここ何年もずっと ほぼ横ばいできているので、こうコロナを経て何か変わったのかっていうのはちょっと考えないといけない。
うん、
それがひょっとしたら生成 AI なんですよって話なのかもしれないですけれども、
はい、
まあ、ちょっと急な変化としては見込みづらいのかなと。
そうですね、今爆発的にっていう感じなんでないですよ ね,
なんかブームっぽい感じですよね、
は
い、実態が本当にどこまであるのかってのはちょっと気になりますけどね。
そうですね、
成長率で考えた時にね、
はい、まあ、急速にね広がってはいますけどね。
そうですね、
ですので、まあ、インフレ期待がこのまま、まあ、落ち着く、よくインフレ期待って原油と一緒に触れてしまう部分はあるので、うん、
はい、
全体としても物価はおそらくピークアウトというのはコンセンサスだとは思うんですよね。その一方で、インフレ原油が落ち着くのかっていうのは一つちょっと金利を見る上では重要になってくるとは思うのと、あとちょっと繰り返しになるんですけど、新しい景気サイクルが本当に始まっているのか、
はい、
例えば消費に関しても貯蓄、過剰貯蓄って言うんでしたっけ、余剰貯蓄の部分が、使い果たされそうとしていますしね、
はい、
あとまあローンが、これからもう一回出さなきゃいけないっていう局面の中で、うん、
はい、
ちょっとまあ年後半の消費は大丈夫なのかとかっていうのはちょっとチェックしていかなくてはいけないかなと思ってますね。
うん、そうですね、原油の動き見ながらまた消費の動き見ながら、
はい、
はい、景気というのをしっかり探っていかなきゃいけないということになりますね。株式市場
すぐも楽観視しちゃう
そういう特徴ありますよね。今日は塚本さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。